皆さんこんにちは。昨日はエドモントンジャパニーズコミュニティアソシエーションの主催で夏祭りが昨年に続いて第2回目が行われました。で、私たちの教会もテーブルを一つ出させていただきました。たくさんの大福とそして焼きまんじゅうとですね、売ることができました。もう何回か皆さんにはアナウンスをしていますが、ここで得られた収益はですね、今日本に行っている、私たちの姉妹のジョイスと、望む牧師が関わっている福島ホーププロジェクトという、この働きのために捧げられます。この働きはですね、東日本大震災が起こって6年ですか、もう過ぎましたね。それでも今でもまだまだ大変な思いをされ暮らしておられる方々が多くいらっしゃいます。特に放射能の影響を受けてですね、その中で特に小さな子供を抱えた若いお母さんたち、非常にこの肉体的だけではなくて精神的にもいろいろな不安を抱えながら、引っ越すこともできずそこで暮らしている方々が大勢いらっしゃる。このお母さんたち子どもたちをなんとかサポートしたい、支えていきたいという、それが主目的の働きになります。定期的に集会を持ったりキャンプをしたり、いろいろなそういう働きを通してですね、互いに励まし合っていく、そういう活動をしているんですね。で、私たちは昨日まんじゅうを売りまくったんですが、それでも少々余ってしまいました。その余ったまんじゅうを今日は下に持ってきてますから自由に皆さん食べていただきたいんですが、もし皆さんの中でこの福島のお母さんたち子どもたちを支えるこの働きを少しでもサポートしたいという、そういうお気持ちがあったら、今お持ちの、少しでも結構ですのでドネーションとしてサポートしていただければと思いますので、よろしくお茶の時間に、よろしくお願いいたします。それでは一言お祈りをして今日の御言葉を皆さんと共に、見てまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から覚えて感謝いたします。どうぞ今日の礼拝も初めから終わりまであなたが共にいてくださり導いてくださいますように、どうぞこの語る者の口をあなたが清めてくださり、あなたのお心、あなたの御言葉を語ることができますように助けてください。また今日ここに来ることのできないお一人お一人も、主をどうぞ顧み覚えてくださって、今いらっしゃるところにあってあなたが支え、また励ましてくださいますように、これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日は創世記の17章に入ります。これまで一章すべてを、読むということが多かったので御言葉を読んでいただく方は大変だったと思うんですが、今日は8節しかありませんからね、少し短めで終わるんじゃないんでしょうか。よかったですね。はい。この17章はですね、契約の章とも言われるんですね。主に3つの事柄がこの17章の中には記されています。一つは神様からアブラハムに対する約束、契約、これはこれまでも何度か語られてきましたが、これがもう一度語られ確認されます。そして二つ目はサライに対する、これもアブラハムとの約束の中にも広い意味では含まれるんですが、ここではサライに対するアブラハムの妻サライが男の子を身ごもるというですね、より具体的な約束契約が与えられます。そして最後の3つ目はその契約約束の一つの印として割礼というものがですね、この17章で初めて割礼という言葉が出てまいります。割礼っていうのは皆さん分かりますか？私たちには日本人には普段聖書を読んでなければあまり馴染みのない言葉かもしれませんが、 ちなみに割礼って何だかわからないって方います？この中に。お、みんなわかってるんですね。じゃあいちいち説明しなくてもいいということで、皆さんこの割礼に関しては非常に興味があると思うんですけれども、今日は割礼の話はしないんです。この割礼の話はまた次回、次回は野外礼拝なので、また別の聖書箇所を話したいと思うんですが、その次ですね、再来週に、お楽しみに取っておきたいと思いますから、今日は割礼の話は置いといて、この契約というものについて、私たちは今日見てまいりたいと思うんですね。先ほどこの17章は契約の章とも呼ばれると言いましたが、この17章に限らず聖書そのものが契約の書と言ってもいいと思うんですね。で、聖書を開くと旧約と新約と大体ありますけれども、この旧約新約の約というのは約束の約、契約の約の約ですよね。でこれを自分知らないときにちょっと聖書に興味を、にわかな興味を持ってですね、高校生の頃本屋さんに行ってちょっと聖書を読んでみようかなとちょっと思ったんです。それで本屋さんのその聖書の棚に行ったらですね、大体聖書という本があって、その聖書を開くと最初の方に旧約、後から新約とあるんですけれども、それとは別に新約だけの聖書って売ってるんですね。それから旧約だけの聖書っていうのが売っていて、僕はパッと見た時にですね、あ、旧約っていうのはいわゆる翻訳、古い翻訳で汝とか早漏とかそういう言葉で書かれている聖書で、新約っていうのは現代の私たちの言葉で訳されている聖書のことだ、漢字をよく見れば分かるんですけど、そう思ってしまったんですね。その割には随分厚さが違うなと思ったんですけど、聖書ってそんな安くないんですよ。だから、そんな古い、ね、ものを今から読んでもしょうがないから、この新しい、訳のものだけ、薄いからこっちのも安いし、新しい新訳だけ最初買おうかなと思ってパラパラパラっとめくったんですけど、全然違うことが書いてあると思ってですね、その時頭の中が、本当に混乱してしまったのを今でも覚えてるんですが、その訳ではなくて、これは約束の訳、古い約束、新しい約束という、そういう意味の新約旧約という、約束の意味なんですね。で、神様はアブラハムに対して、これまでも何度か約束の言葉を与えてこられました。そして数えてみると今日のこの箇所は5回目になります。第1回目はアブラハムがまだ約束の地に入る前に、あなたの故郷を立ってあなたはこの約束の地に行きなさい、そこであなたを私は祝福する、12章に出てきた最初のあの言葉ですね。そして、2回目は旅立って約束の地に彼が入った時に、もう一度神様は彼に現れて、ここがあなたに与える約束の地だ、これが2回目、12章の後半に出てきます。そして3回目はエジプトに行って逃れてまた帰ってきてロトと別れましたね。でロトに、肥沃ないい土地の方に行かせて、自分は山の方に行った。その時にも神様はもう一度現れて彼にあなたを祝福するという言葉を与えられました。これが3回目。そして4回目は今度は15章で、今度はより詳細を神様は語られました。すなわち私はあなたを約束通り祝福するけれども、でもその前にあなたの子孫は400年間エジプトで奴隷として苦しまなければならない、けれども4代目の子孫が約束の地に必ず帰ってくる、そして裂かれたこの動物の間を神様が通るということを通して、ここで初めて契約を結んだ、今まで一方的な神様の約束の言葉でしたが、ここで初めて契約という言葉が登場いたします。そして今日の箇所、第5回目、ここでは契約という言葉が繰り返し出てくるんですね。アブラハムが神様に最初に声をかけられてから十数年、20年近くの間に5回ですから、 そんなにまあ多くはありませんけれども、それでも神様は同じ内容の約束の言葉を繰り返し繰り返し彼に語られた。そして今日のこの約束の言葉の中で今までと一つだけ違うこと、それは彼の名前を変えたってことですよね。あなたはアブラムじゃなくてアブラハムだ、新しい名前を与えられた。そしてこのアブラハムという名前は偉大な父とか大いなる国民の父という、まあ、意味がある言葉なんですが、アブラハムが自分の名前を呼ばれるたびに、あるいは自分で自分の名前を紹介するたびに、アブラハムは今後神様との約束の言葉を思い出すことになるわけですね。まあ、サライにしてもそうですね。彼女の名前はサライからサラという名前に変えられる。サラは王女という意味ですよね。彼女の子孫から王になる者たちが現れるので、彼女の名前は王女サラ。彼女もまた自分の名前を聞くたびに神様のこの約束を思い返したことだろうと思うんです。新約聖書ではペテロという人がいますね、岩という意味ですけれども、彼は本来シモンという名前でしたが、ペテロという新しい名前をイエス様から与えられた。ですからペテロと呼ばれるために、また自分からペテロと名乗るたびに、イエス様が彼に託した期待、希望というものを彼はきっと繰り返し思い起こしたのではないでしょうか。まあ、このようにアブラハムの名前を変えることによって、この後も繰り返し繰り返し神様は彼に契約の内容、彼に与えた約束の内容を思い起こさせ続けていくわけですね。で、これは実は私たちにとっても同じことが言えるんではないかと思うんです。もちろん私たちは、まあ、クリスチャンになるときに何かクリスチャンネームをね、カトリックの方なんかもらう方もいますが、私たちは新しい名前はもらわないかもしれないけれども、でも毎週日曜日ここに集まってで共に神様を礼拝します。またウィークデーにはもちろん全ての人ではありませんけれども、祈り会祈祷会に集まって私たちは共に祈り、また賛美をし御言葉に耳を傾けます。またそういった教会の定期的な集まりでなくても、私たち一人一人気になる人に声をかけて、そして時に一緒に食事に行ったりして、交わりを通して互いの近況を語り合ったり、また互いのために祈ったり祈りに覚えたりしますよね。私たちもやはり定期的にこういうことをしている。そしてそこで私たちは一体何をしているのか、もちろんその集会の内容や集まった時話す内容は一回一回違うと思うんですけれども、そこで私たちがしていることというのはこのアブラハムと同じだと思うんですね。つまり神様が私たちに与えてくださっている約束を確認しているんだと思うんです。賛美にしても祈りにしても御言葉にしても、内容は毎回いろいろな形かもしれませんが、でもそこで私たちがしていることは神様の私たちに対する約束、契約の確認を私たちは交わりを通して、祈りや賛美や御言葉を通して毎回毎回しているんだと思うんですね。私たちはそれが必要な存在であろう。アブラハムもそうであったんだろうと思うんです。ですから一回神様の言葉を聞いて信じて、はいもう大丈夫、じゃああとはもう死ぬ瞬間までさようなら、死んだ瞬間にまた神様会いますからよろしくお願いします、じゃないんですね。そこから繰り返し繰り返し私たちは神様の約束を心に留め続けていく、思い返し続けていくということが大切なんだということを、このアブラハムのことからも私たちは学ぶことができるし、実際私たちはそうしなければいけない弱さを持ったものであるし、だからこそ神様はあらゆる機会を用いて繰り返し繰り返し私たちに約束の言葉を思い起こさせ、励まし与えてくださっているのではないでしょうか。少しもう前置きが長くなってしまいましたけど、また今日も3つ、の事柄で閉じたいと思うんですが、まずはこの契約そのものについて第1番目考えてみたいと思うんです。皆さんも契約を結ばれたことが、あると思うんですね。車を買うとき、家を買うとき、お仕事、商売、いろんなことで契約というものを私たちは結びます。で、契約を 交わすということは何を意味するかといえば、それは双方がその契約の内容を履行する、守るということが前提ですよね。当たり前のことですよね。買い物という一つのこの小さな契約を見てもそうですよ。私はあなたからお金はもらうけど品物は渡さないよって、これは契約成立しないですよ。私はあなたから品物をもらうけれどもお金は後で払うと言っておきながら払わないって、それは契約成立しないですよね。違反ということになってしまう。全ての契約がそのように双方が双方に対する約束、いわゆる義務責任を果たすときに初めてその約束契約というのはお互いのうちに成り立つもの、これはもうみんな一つの常識として私たちみんな知ってると思うんです。そして神様と私たちの契約というのも実は同じなんですね。同じ。今日の御言葉で言えば神様はこうおっしゃってます。最初の一節のところですが、私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全きものであれ。これがアブラハムが神様の前に守るべき約束です。神様の前に全きものでありなさい。またこのあとね、割礼をしなさいという約束も出てくるわけですが、神様に対して私たちが果たすべき約束があるということ。神様はあなたに対する約束を永遠に立てるという言葉を今日のこの契約の言葉の中でも用いてますが、神様が永遠にあなたに対する約束を守ると言われるとき、それは神様の側から一方的に約束を破棄することは絶対にありえないという意味です。神様の側から一方的に約束を変えてしまう、ないことにしてしまうということはありえないということであって、それは必ずしも私たちが約束を守らなくても神様は私たちに対する約束を永遠に守ってくださるということではないということ、私たちは勘違いしてはいけない、見落としてはいけない。福音というものを私たちが学ぶときに一つ大きな誤解をしてしまいやすいことがあります。それは神の救いは一方的な恵みである、一方的な神様からの憐れみであるとよく言われます。その通りです。それは私たちの行いや努力の見返りとして神様が与えてくださるものではない、神様の一方的な恵みと憐れみによって与えられる、それが神の救いです。けれどもそれは私たちが神様に対して果たすべき約束を果たさなくてもいいという意味にはならないということ。神様に対して私たちが果たすべき役割が新約の時代においても変わらずあるということ。私たちはよく旧約の時代は律法を守らなければいけないから約束があったけれども、新約は恵みの時代だから神様に対する約束というのは私たちはそういうものから解放される、もう恵みだけで一方的に救われるから私たちが果たすべき役割約束というのは何もないんだって誤解をしてしまいますが、そうではない。イエス様は福音を述べ伝えるときにこう言われました。悔い改めて福音を信じよ。これが新約の時代に私たちになお課せられている神様に対する契約であり約束です。それは第一に悔い改めるということ、神の御前に自分が罪人であるということ、神の恵み憐れみによって自分は許される必要なる人間であることを認めるということ、そしてイエス・キリストがその罪の身代わりとなって十字架で死なれよみがえってくださったということを信じるということ、これが新約の時代を生きる今の私たちに神様が求めておられる、神様に対して私たちが果たすべき役割であり約束であり 契約であるということ。ですからこの約束を半個にして破って、私たちがそれでも恵みのゆえに救われるというのは聖書の教えではないということ、私たちは見落としてはいけないと思うんですね。私たちはよく自分たちの罪を棚に上げて神様を責めることがあります。神様と私たちの間には契約があるんです。この契約のことを私たちは忘れて神様だけを責めてしまう、すなわち自分に課せられている約束契約を忘れて棚に上げて無視して、神様が私たちに対して果たすべき役割だけを神様に求めて、神様を責め、神様を罵る。一番わかりやすいのは、例えばどうして世界で戦争が起きているんですか、どうして殺し合いが世界であるんですか。神様が本当にいらっしゃるなら、神様が本当に愛の方であるなら、この世界は平和であるべきじゃないですか。どうして病気になるんですか、どうしてこんないい人が死ななきゃいけないんですか。神様が本当にいるんだったらそんなこと起こらないはずじゃないですか。そう言って私たちは神様を責め立てる。けれどもそういった事柄の根本的な原因は私たちの罪から始まっている。私たちの罪に原因になるにもかかわらず、まあ、罪というのは神様に私たちが背くということですよ。神様に対する約束を私たちが果たさないということです。けれどもそのことは私たちは棚に上げて、一方的に神様は神なんだから私たちにこれを果たしなさいよということだけを声高らかに私たちは叫んでしまう。そうであってはいけないと思うんですね。私たちが礼拝を通し、またさまざまな集会や交わりや祈りを通して神様が私たちにくださった約束を思い返し、それを確認をするとき、私たちは神様が私たちに与えてくださった約束と一緒に私たちが神様に対して果たすべき約束もまた繰り返し心に覚える必要があるのではないでしょうか。それは神の前に自分が罪人に過ぎないということ、そして私たちを救うために主イエスキリストが十字架で死なれよみがえってくださったということをそこで覚え、神の前にへり下り立ち返っていくということも、神の祝福を私たちが要求する前に私たちが果たすべきことを私たちはまた繰り返し覚えていく必要があると思います。第2番目に今日心に留めたいこと、それはその神様の約束契約は神様は私たち個人個人と結ばれるということなんですね。アブラハムのこの契約の神様のこの内容を見ると、アブラハムだけではなくて彼の子孫、あるいは、あなたによって全ての国民が祝福されるとありますから、全人類に対する、約束として語られています。けれども全人類に対する約束であると同時に、それはあくまで個々に対する約束でもある。今日の御言葉の箇所をよく詳しく見ると、私はこの契約をあなたと結ぶ、単数形です、あなた個人と結ぶと書かれています。そしてその後にあなたの子孫と結ぶ書かれてますよね。アブラハムとだけ結ぶんではなくて、あなたと結び、そしてあなたの子孫とまた結ぶ、一人一人と結ぶ。ですから神様はご自分を言うときに、私はアブラハムの神、アブラハムの子孫であるイサクの神、ヤコブの神であるという言い方をされる。神様は一人一人の神様であるということ。アブラハムの子孫であるから、アブラハムの DNA を持っているから、血筋を持っているから、家柄だから自動的に祝福されるわけではない。クリスチャンホームに生まれたから自動的にクリスチャンになって救われるわけではない。もちろんそこには祝福がありますけれども、しかし神様はやはり私たち一人一人と出会い、そして一人一人と 約束を結ばれる。そのようにしてアブラハムにされた約束が実現していくということ、私たちは今日心に留めたいと思うんです。新約聖書の中に主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという言葉があります。この言葉はよく誤解されるんですね。特に日本ではクリスチャンホームが少ないです。家の中で自分だけがクリスチャンという場合も少なくない。そしてそういう一人一人を励ますつもりでですね、あなたが信じればあなたの信仰によってあなたの家族も救われるよという言われ方がよくされます。もちろん全く間違いではない。あなたが信じることによってそのあなたの信仰を通してあなたが地の塩、世の光となって、その良い影響によってあなたの家族が神様に出会い救われるということはもちろんあるでしょう。それは間違いない。けれどもあなたの信仰によって信仰を持ってない家族が自動的に救われるということは聖書が言っていることではない。これを私たち誤解してはいけないんですね。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この聖書箇所の続きをよく見てみると分かります。この続きの箇所を読むと、そう言われた牢屋の看守2人とともに、彼らは牢屋に入っていた、あれはペテロだったか、パウロだったかちょっと忘れましたけれども、自分の家に招いて、その後家族全員が福音を聞いて、家族全員が信じて洗礼を受けて救われているんですね。ですからその看守一人だけが信じて、その信仰で自動的に別の場所にいる家族が救われたわけではない。家族も福音を聞いて信じて救われた。あなたが福音を聞いて信じて救われるように、家族も福音を聞いて信じて救われるということをあの箇所は言っている。神様は私たち一人一人とこの約束を結ばれるということを、今日私たちはもう一度心に留めたいと思います。最後に3つ目をお話しして今日は閉じたいと思うんですね。先ほど最初のところで新約と旧約のお話をしました。旧約というのは、古い約束、昔の約束、新約というのは新しい約束というお話をしました。で、新約というのは主イエス・キリストを通して与えられた、いわば新しい神様との契約、約束のことです。で、旧約というのはそのイエス・キリストに関する約束ですので、イエス・キリストがこの地上に来られたことによってその約束は果たされた、成就したということで、旧約も古い約束と言われるわけなんですね。確かにそれはその通りで間違いではないんですが、正確でもないんですね。確かにイエス様が来られたことによって旧約で語られていた多くの事柄は果たされ成就し、私たちを拘束しなくなりました。すでに私たちは解放されています。イエス様が私たちの罪の身代わりとなって、私たちの代わりの生贄となってくださった、なだめの供え物と十字架でなってくださったので、私たちは毎週教会に来るときに牛を引っ張ってきたりね、何ですか、ヤギを連れてきたりしてここで火を焚いて、生贄を捧げる必要がない。そんなことしたら大変なことになりますよね。そんなこと私たちは今日する必要がない。割礼にしてもそうですよ。もう割礼というものは私たちクリスチャンは、する必要がない。よかったですよこれね。女性はあまり関係ないかもしれないけれど、クリスチャンになるときに、割礼受けなきゃいけないって言われたら、もしかしたら僕は今ここに立ってないかもしれない。いや、割礼受けなきゃいけないんだったらちょっと考え直しますっていうことになっていたかもしれないですよね。でも今は恵みの時で本当に感謝ですよね。そのようにもういくつかの神様の約束というのはイエス様によって確かに完成した。でも旧約はじゃあもう私たちにとっては何の意味もないものになったか、もう忘れて読まなくてもいいものになってしまったかといったら、決してそうではない。なぜなら旧約の中にはそのイエス様を通してこれからやがて完成する成就する約束についても旧約の言葉の中にはたくさん含まれているんですね。イエス様のことについて語られています。 そしてそのイエス様に通して完成される神の国についても旧約の言葉はたくさん私たちに語っている。だから今でも旧約は私たちにとって大きな意味を持つものなんですね。だから安い新約だけ買っとこうじゃいけないんです。やっぱり両方セットで私たちは読んでいく必要がある。そして今日のこのアブラハムに与えられた神様の約束というのもまたその今なお有効な約束の契約の一つであるということができると思うんですね。今日のこの契約約束の言葉の中に永遠という言葉が出てきます。この地を永遠に与える。もしこれが現在のパレスチナの地をカナンの地を意味するならば、神様の約束は果たされなかったことになります。確かにこの後今のパレスチナの地にイスラエルの王国が建てられました。けれども数百年の間でこの王国は滅亡してしまいました。今も新しくイスラエルという国が建国されましたが、その実態は聖書が約束するようなものには決してなってはいない。ですからこの地上のことを見たときに、必ずしもこの神様の約束の言葉は成就していない、果たされていない。そして聖書を読むと、やがてこの地上は終わりの時が来ると書かれています。もし今後あのイスラエルの国が聖書の言葉通り設立されたとしても、やはりそれはやがて終わってしまうということを思ったときに、この永遠という言葉は決してこの地上のことだけを神様語っているのではないということを私たちは悟ることができる。むしろこの地上に表された王国は雛形であって、神様が私たちにされている約束はその先にある霊的な約束であるということ。ですから新約聖書の中でイエス様はこう言われました、ユダヤ人たちが自分はアブラハムの子孫であると、自分はアブラハムの DNA 血を引くものであると誇り高ぶっているユダヤ人に対して、イエス様はこう言われた。あなた方はとんだ思い違いをしている。神様はそこに転がっている石ころからでもアブラハムの子を作ることができるって。神様は何でもできる。その肉的な DNA 的なことだけを言えば、今すぐこの石ころからだってアブラハムの子を神様は作ることができる。アブラハムの子孫と言われたのはそういうことではない。あなた方はとんだ思い違いをしている。またイエス様はこう言われました。私の父の御心を行う者が私の兄弟姉妹また母である。私と血のつながっている者、私を産んだ者が私の母や兄弟姉妹ではない。父の御心を行う者が私の家族なんだ。イエス様は言われた。つまりアブラハムの子孫というのは、ここで言われるアブラハムの子孫、またその子孫に対する約束というのは、アブラハムの血 DNA 家系に属するものではなくて、彼の信仰を習うもの、彼が主を信じたように主を信じ主に従う者たちこそアブラハムの子孫であり、また神の祝福の約束を受ける人々であるということ。最後に御言葉を一箇所開きたいと思います。ローマ人への手紙の4章の16節、ローマ人への4章の16節にこう書かれています。そのようなわけで、世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束がすべての子孫に、すなわち律法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たちすべてのものの父なのです。アブラハムが神様に対して抱いた信仰は、私たちが今イエス様を通してイエス様について抱いている信仰と同じものであるということです。 ローマの4章の続きを読みたいと思います。18節から最後まで。彼はアブラハムのことです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神に約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。アブラハムは100歳を過ぎてこう約束されました。それは望み、通常であれば期待できないこと、ありえないこと、望み得ないことでした。けれども彼はそこに働く神の力を信じました。それが彼の義と認められた。今から2000年前、イエスというお方が私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれ、墓に葬られ、そして3日目によみがえられ天に昇られました。常識的に考えれば信じられないこと、ありえないこと、望み得ないことです。けれどもそのことを私たちが、神ならばできる、神の力ならばできると信じるときに、それが私たちの義と認められる。私たちの人生の中にはいろいろな困難試練が起こってきます。望み得ない、希望を抱くことができない、そういう状況の中に私たちは置かれることがしばしば人生の中であります。一生懸命真面目に正しく生きてきたつもりなのに、思いがけない病にかかってしまったとき、あるいは自分の愛する人が事故や病で急に亡くなってしまったとき、また世界を見るときに幼い子供たちや正しい人たちが殺されていく、あるいは理不尽な扱いを受ける、そういうものを目の当たりにしたときに、私たちは神は一体どこにいるんだ、この世に希望なんてない、望みなんてない、信仰なんて何の役にも立たない、そんな気持ちになってしまうことが私たちの人生の中にはしばしば起こってきます。けれどもその望み得ない時に、希望を持てない時に、なお神の力を私たちが信じる時、神は私たちを義と認め、そして私たちに約束されたことを必ず果たしてくださるお方であるということ、私たちは今日もう一度心に留めたいと思うんです。最後に今日のたまたま、礼拝前のバイブルスタディの中で読んだ詩篇の御言葉を心に留まったので、それを読んでお祈りして最後閉じたいと思います。詩篇の42編の最後の11編の御言葉です。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、なぜ見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神よ。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、この世の悲惨を見るときに、まだ私たちの人生の中にいろいろな困難や試練が起こってくるときに、時に私たちは自分のことを顧みることをせず、ただただあなたを責め、ただただあなたに失望し、ただただ周りに 怒りを覚えることがあります。しかし主よ、それでもあなたは神であることに変わりはありません。主よ、どうぞ私たちの魂が騒ぐとき、心が乱れるとき、私たちを憐れんでください。どんな状況に置かれても、なおあなたは神であり、なおあなたは私たちの約束を、私たちに対する約束と祝福を果たす方であることを、私たちが今日もう一度覚え、また今後も繰り返し心に留め続け歩むことができますように。特に今試練の中におられるお一人お一人にとって、主よ、あなたが力となってください。あなたが確かに祈りを聞かれ支えてくださる方であることを信じることができますように。主よ、あなたの栄光を豊かに一人一人のうちに表してくださいますように。すべてを感謝し、ここに集われたお一人お一人の祝福を見てみたね、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。